瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。はい、9月4日に台風が来て、
はい、
さあ放送紹介の時にここの放送局のアンテナが潰れて
らしいですね。
放送できなかった。
はい、
それから2週間経った日、まあ放送日やってんけど、うん、あんまりにも忙しくって放送局も詰まっててパスして、
うん、うん、
1ヶ月ぶり。
そうです。
ね。
2回飛びましたんで。
2回飛んだ。
はい。
前はね、毎週やってたんやけど、うん、で、もう10何年間やってて、パスしたん、この2回が初めてちゃうかな。
ね。
1回ぐらいあるか。
ある。再放送しようって言うてやった時がある。
あんな。
うん。どっか海外行ってて、都合つかへん言うた時があった。
あ、そんなが1、2回あるかもしれんけど、珍しいね。2回続けてやらなかった。
天気のせいっていうのは初めてやな。
ね。
うん。
今年すごいよね。大阪の北部の、地震で始まって、
はい、
ほんで西日本豪雨という3連射の雨が降って、はい、それが終わったら40度ぐらいの高温のね、真夏が、うん、あ、今日も晴れ、今日も晴れ、今日も晴れが続いて、そうそうそう、9月4日に台風が来て、
はい、
ほんで、また反対向けの台風がどっちだったかな、来て。
なんだかよくわからんが、うん、同じようなコースでした。
で、また、この間日曜日来やがって。
はい、
来やがってや、ほんま。
ほんでね、いや誰も招待してへんで。
ああ、そうや。この頃、だいぶ慣れてきはって、計画的な運行中止とかあんね。
そうそうそう。
で、気象情報もこまめに見るようにって言うから、この間にちょびインターネットつけて、ずっと見ててんけど、うん、なかなか更新しようらへんや、台風のニュース。
そうか？
うん。
1時間2回ぐらいしてたで。
もうちょっと遅いわ。
あ、そう？
うん。
NHK の防災アプリとかね。
あ、そんな早いの？
うん。それで行くと早い。
はぁ。ヤフーの、ね、とこから、ニュースで、映像でやっちゃったら、なかなか変わらへんかった。
あれはな。
遅いんか。
うん。更新の、リズムがちょっと遅い。
遅いのか。
うん。NHK のやつは、もうちょっと早い。で、住んでるとこのやつやってくれる。
あ、そうなの？
うん。で、それ見ながら、地理に疎いとね、例えばうち、実家の方が京丹波町にあるもんですから、うん、京丹波町避難勧告、避難しましょうとか言って出ると、京丹波町どこやろどこやろって、なんとか京丹波町どこそこってもう一つ地名が出るんやけど、これどこやろって言ってたらね、京都は平成の大合併っていう市町村合併あったじゃないですか。うん、京北の方が京都市右京区になったりとか、あれね。あれの一環で、京丹波町ももともと3つの町が京丹波町1個になって、うん、その時に、元の旧なんとか町のどこそこって言うてくれんかったら、私らわからんわ、言うて文句言うてたんですよ。な、うん、やっぱり言うてみるもんやね。今度の防災のあれにはね、旧なんとか町ってちゃんと出た。
へぇ、そうなん、
うん。で、京丹波町は3つが1つになってるから、うん、3つのうちのどこそこっていうのちゃんと出てね、おー、賢いなんか昔の地名の方がピンとくる人間にはとってはね、うん、便利でしたよ。
ね、うん、京都市言われても、京北なんかも
う、あんまり時間ないよね。
な
あ、うん。
うちどこなんかは、何や。
何が出た？
左京区か。
右京区
や。あ、右京区や。
右京区やで。
なあ、びっくりや、あんな田舎が。
で、京都市に避難勧告出ましたって、でかでかと出るやん。うん、京都のどこやろ、どこやろって見てたら、それは京北やったら、それは出るかもしれん。
なあ、
崖おいしいとか言って、うん、なんか妙な納得するじゃないですか。やっぱり地域性は、
まあ、
大事やなと。
1ヶ月サボったんで、1回いっぱいネタがある。
はい、お知らせばっかりですが、
うん、
まず、手近にカレンダー順に行きますね。
はい、
10月6日の土曜日です。午前11時から16時まで。ちょっとね、京都のお知らせじゃないのでね、心苦しいけれども、私の知り合いが実行委員のメンバーの人なんで、
まあ、いいや、行こう、
一生懸命お知らせしたいと思います。コスタリカの風っていう映画の上映会と学習会をします。プラ・ビータ。純粋な人生。私たちはコスタリカに行ってきました。そこにあったのは軍隊のない、子供が笑って暮らせる豊かな社会でした。コスタリカツアーメンバーが見たこと、知ったこと、分かったことをパネル展示し、報告します。伊藤千尋さんを講師にお招きして、軍隊のない社会、一人一人が生きる権利を持って幸せに暮らせる社会についてお話ししていただきます。当日はコスタリカの風を感じていただき、未来への希望を交流し合いましょう。っていうのがね、呼びかけ文なんですけれども、10月6日の11時から16日土曜日ですね、高槻市民会館 402号室というところにあります。で、場所の方はごめん、私高槻にちっとも詳しくないので、高槻市民会館でネット検索してください。 Google さんの地図の方がよっぽどよくわかると思います。案内のチラシによると、阪急の高槻市駅から歩ける範囲です。高槻市役所の近くですね、方向としては。 JR 高槻駅からも、まあ高槻の駅前はそんなに広くないので歩ける距離かなと思います。コスタリカのコーヒーっていうのが飲めます。
何その3回999円いうのは、
うん、いいでしょ、うん、999、1000円から1円を釣り切ります。
はい、
はい、で、パネルの展示と、コスタリカの風という映画の上映会、それとこれについてのお話っていうことで、伊藤千尋さんっていう方がコスタリカの風への呼びかけということでお話ししていただきます。で、ご賛同いただける方はどうぞ賛同金何度も集めておりますので、ご協力をよろしくお願いしますということでね、コスタリカっていう国は、私たち国際平和ミュージアムでボランティアガイドやってると、憲法に軍隊がいらない、戦争しませんって書いた国はどこですか、よく小中学生に聞かれて答えて説明してっていうことをやるんですけれども、その中の一つがコスタリカです。
もう一つが
フランス、もう一つ日本、この3つがパネルに書いてある。憲法に戦争しない、軍隊を持たないと書いた国3つ。
あとフランスもそうなん？
そうです、憲法に書いてある。で、条例とかでね、細かいことで、そういうことは推進しませんみたいなこと書いてあったり、永久にそんな明文化しなくても当たり前だみたいな国もあったりで、まあ、ちょっと国によって表現の仕方はばらつきあるけれども、しっかり憲法に書いたのは今のところこの3つ。その後新しく生まれた国もちゃんと書いてたりするので、正確に3つしかないっていうわけではないですけれども、大きくこのミュージアムで展示しているのは3つなんです。で、コスタリカの国っていうのはなぜ軍隊がないか、あそこはどうぞ Google さんの世界地図でも、もう普通の昔の世界地図帳でも何でもいいから見てください。コスタリカってどこにあるか、ちょうどアメリカ大陸と南米アメリカ大陸の間の細い、
な
んかこう、つながってんのか切れてんのか分かんないような、うん、つなぎ目のところにある国なんです。キューバがちょっと橋の方に見えて、で、すぐ横に、
ニカラグアとかね。
ニカラグアもあるし、メキシコがあったりして、うん、割と、ごちゃごちゃと紛争の絶えなかった
地域。南北の細い、
一番細かったとこ。
で、つながってるとこやんか。パナマ運河やら、ある近所や、
うん。うん。で、そういうところなんで、1945年の戦争が終わった後も結構小競り合いというのかな、ごちゃごちゃごちゃ自分の国が揉めるんじゃなくて、隣近所の紛争に巻き込まれるってことが多かったところなんです。で、この国のその時の大統領さんは、もう嫌やと、なんでよその国のいざこざにうちらが巻き込まれて苦しまないかんのかっていうことをものすごく考えて、どうしたらいいか、どうしたらいいか、どう考えたと思うか。やっぱりよその国からちょっかい出されて自分の国が巻き込まれるのは何とも旗迷惑で嫌だっていうのも一つあるけれども、そうならないためにどうしたらいいかっていう時に、新しい若者たち、これから生まれてくる子どもたちにどうしたらいいか考える力をつけさせようということで、軍事費よりも教育費を大事にしようという方針転換をします。で、軍隊に爆弾1個買うお金があったら、子どもたちがタダで学校へ行けるじゃないかっていうことを一生懸命やった。で、小中高大ずっとお金のいらない教育を保障するっていうことで、あの国に生まれた子どもたちは生涯学費なしで学校を 出られる、学校出ていろんなこと考える知識も入る、考える力もついた、こう考える幅が広がった子どもたちはいろんな方法を考えます。考えた時に、軍隊ではない方法でこの国の平和安全を守るためにどうしたらいいか、みんなで考えた結果、1949年からここずっと70年近く戦争したことがない。当然軍隊もない。ただ軍隊のないっていう表現の中に、一部誤解を招くのは、自衛軍はあるので、何かあった時のこう攻められたら守るぞっていう、自分の国は自分で守るぞっていう自衛軍はちゃんとあるので、そういう意味では軍事力はゼロということではないんですけれども、でも武器を持ってよその国に行かないって、日本国憲法の9条にも書いてあるように、武器を持ってよその国に行かない、自分の国の利益のためによその国に行かない、そのための軍隊は持たない、そのための交戦権は知らないっていう、そういう憲法をやっぱりよその国でもちゃんと認めて、それを 守るために、それをきちんと実践するためにどうするかっていうこと、子どもたちに考えさせよう、考える力をつけさせよう、そのためには教育だ学校だっていうことに頑張った大人の人たち、すごい力だと思ったんです。で、そういう歴史と、それに対してやっぱりそんなな、やっぱり甘いことではいけない、自分たちは自分たちの力で守るためにはちゃんとしたやっぱり武器も権力も財力もみんないるんだよっていうことを言う力も、やっぱりゼロにはならない、ゼロにはならないけれども、その都度どうしたらいいか、どうしたらいいか、国中が考えて、新しく教育を受けた子どもたちがある程度の年齢になった時、やっぱり戦争を選ばない、そういう国が当たり前のように大人になっていき、70年経っていくっていう、その歴史がね、ずっと出てくるのでね、ちょっと面白い。じゃあ日本がこれこのまま真似できるかっていうのは、ちょっとまた事情が違ったり、社会情勢が違ったり、元々の気候風土も違うので、そのまま真似してできるということではないかもしれないけれども、やっぱり実践している国があるっていうことはね、大きな力になるし、これからもやっぱり私たちの国もそういう力を持ち続けていける国でありたいなということで、ちょっと遠いですけれど、高槻市民会館、10月6日の土曜日11時から4時まで、コスタリカの風という映画と講演会を、どうぞ皆さん、コスタリカコーヒー飲みに来るだけでも結構です。で、コスタリカコーヒーって美味しいんだよ。もうあのね、20年ぐらい前にね、自主輸入っていうの、なんていうの、自分たちで輸入して、
あ、分かる分かる、
うん、で、あのフェアトレードみたいな感じで輸入して、自分たちで買って売って飲んだっていう、私もあの経験があるのでね、ちょっとあの懐かしいというのと一緒に、みんなでちょっとコスタリカのことをもう一度感動してみたいなと思います。あと、ミュージアムのお知らせが一つあります。原発と戦うトルコの人々、日本の原発輸出、現地の声は、トルコにね、日本の原発を持っていこうということをしてる、でもそれに対していらないっていう運動もあるという展示を、9月の11日から始まってます。9月の30日、あ、これ終わった、
終わったよ、
すいません、ごめんなさい、これ終わってますはい、じゃあもう一つ次に行きますね。11月の6日の火曜日です。海のホーチミンルートの著者グエン・ゴックさん来日ということで講演会があります。11月6日の火曜日、立命館大学の平井海一郎記念館、記念図書館というところの1階カンファレンスルームというところに、定員80人ですけれども、午後1時からこういうあの本を書いた人と作者のお話を聞くっていうことがありますので、どうぞ皆さん、またベトナム戦争の時にどうやったかっていうことも合わせて、一度あのもう一度知識を深めるというのもいいかなと思います。11月の6日の火曜日です。立命館大学木の下キャンパスの中にある平井海一郎記念図書館、1階カンファレンスルームです。入場無料です。予約もいりませんので、どうぞ皆さんご来店ください、じゃない、ご参加くださいですね。はい、あともう一つ、8月6日、私たちはなぜ受け継ぐのかということで、11月6日でからなんですけれども、12月16日まで、立命館大学国際平和ミュージアム1階中野記念ホールで、秋季特別展があります。どうぞこれも合わせて見に来ていただけると嬉しいなと思います。8月6日は何があったか、今一度振り返ってみたいなと思います。この番組は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。